詩編の16編。いつものように私が奇数節を読みしますので、皆さんで偶数節を読みください。詩編の16編。では1節からお読みします。ダビデのミクタン。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。
私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたのお金はありません。
地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。
他の国で勝ち取ったものであれば、私は守りましょう。私は彼らの一族、主の酒を見せます。
主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保ってくださいます。私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。
私はいつも私の前に主を置いた。主は私の右におられるので、私は言うことがない。
それゆえ、私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。
誠にあなたは私の魂を喜びにしておかず、あなたの生徒に墓の穴を見つけます。
あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。この詩編の16編はダビデのミクタムとなっています。このミクタムという言葉は、はっきりとわかりません。で、多くの人たちはそのミクタムっていうのは金とか、そういう意味です。宝石というかその金です。だから、なんていうんですかね。その、大切なものであったり、その価値のあるものであったり、その価値のある祈り、価値のある、詩編ということで、このミクタムというふうに、金というふうにその捉えています。また、一方では別の人たちはその覆いとか、その覆うという意味でも、そのミクタムというふうに、理解できるんじゃないかという人たちもいます。それは、そのダビデのミクタムというのは詩編の中にいくつか出てきます。今回、この16編が初めてですけど、他にも、詩編の56編、57編、58編、59編、60編。なので、全部で6つです。150ある詩編の中で、この6つの詩編が、このダビデのミクタムという言葉が使われています。で、その16編も、この詩編の56編から60編までも、その、神に助けてください。ほとんどそうなんですけどね。その神に助けていただきたい。神にその自分のその弱さや自分をその覆っていただきたい。で、その自分がどうしようもない時に神が助けてくださる。神が私を覆ってくださるっていう。で、そういう意味で、そのミクタム。そういう歌なので、16編も、また56編から60編までも、全部そういう歌なので、このミクタムをその神が覆ってくださるとか、神が私の酒どころとなるとか、そういうふうに理解している人たちもいます。いずれにしても、この16編の1節と2節にあるように、その、これ、ダビデが祈ってるんですね。神に対して私を守ってくださいって、あなたに身を避けますから。私の幸いはあなたの他にはありません。で、この、詩編の16編で言われているのは、その神が私たちのその受ける相続分であり、私たちのその譲りの地だって、他のところにも書いてありますけど。レビ人は、イスラエルの地に入ってきたときに、彼らにその振られたレビ族の、辞書っていうのはないんですよね。他のその12部族は、それぞれに振られたのに、レビ族にはないんですよ。それは、神が彼らの受ける分だからだって。で、私たちも同じように言えるんですよ。私たちが受けるその神からの報いというのは、その神ご自身なんですよ。神ご自身との豊かなその個人的な関係が与えられるわけです。だから私たちが、その、神に身を避けるときに、自分が困っているときに、自分が弱っているときに、自分のその助けが必要なときに、神をお助けくださいって、神に身を避けるときに、神は私たちを助け、私たちのその相続分として、私たちのその将来の投資っていうのは全てその神にそのしてるわけですよね。 今目の前のことに対してその神は対処してくださる時もあれば、まだそうじゃなくて、その将来、本当にその永遠の世界に、その、つながる私たちは投資をしてるわけですよ。神にあって。私の幸いは、あなたの他にはないって。なかなか言えないですよ。だって、自分の幸いというのを、そのハッピーネスっていうのを、その喜びとか、その楽しみとか、そういうその幸せを、神以外のところに見つけて、それをずっとそのやり続けたいっていうのはあるから。自分の肉がその喜ぶからね。でもその本当にそのダビデはこのミクタム、この詩篇を読みながら、その自分のその一番乾いてる時に、自分が一番助けが必要な時に、どこにそれを乾かしてくれる、その助けがあるのか、そのさ、究極的な、最終的なその自分の頼るところは、どこにあるんだっていうことを、そのダビデは求めながら、それを神に求めて、そしてその、そこに自分の幸せがあって、そこ以外にはないんだということで、その落ち着いてるんですよ。もちろん、その私たちの自由を奪うような、そのことを教えてるわけではないです。私たちに与えられている自由とか、私たちに与えられているその楽しみとか、自分の趣味とか、それは全然十分にやってもいいですよ。私たちに与えられているこの人間関係っていうのも含めてそうですけど、それを喜んで楽しんでいいんですよ。でも、何を一番とすべきかというのは、何がその最終的に私を支えるのかというのは、それはその神なんだっていうと、それを揺り動かしてはならないですよ。自分の趣味や、その他の人たちや、神以外の何者もそれがその取って代わってはならないんですよ。私の、これこそ私の安心なんだっていうのは、神との関係である必要があるんですよ、私たち。ダビデは、その、このミクタムを読むときに、その自分がその、助けが必要な時に、私を守ってくださいっていう時に、私を一番に支えてくださる、必ず確実に支えてくださるという、その神に彼は助けを求めたんですよ。なので、その神が支えてくださるというその八節に書いてある、私はいつも私の前に主を置いたって、主が私の右におられるって。だから私は揺るぐことがないって。だからどんな状況の中にも神を私の前に置きさえすれば、神がおられるから大丈夫だって。この状況の中でも私を救い出して助け出してくださるって。どんなに私がその罪を犯したとしても、神はイエス・キリストのように私が悔い改めるんであれば、それを許してくださるって、そのたんびに。こんな不完全な私をも神は愛しておられ、私をそのキリストのように受け入れてくださるって。だから大丈夫なんだって。そしたら揺るがないんですよ。自分のパフォーマンスによって、自分の出来によって、自分がどれだけ理解してるかによって、自分の奉仕とか、自分のその活動によって、神は私を正しいと認めたり、その私を評価しないっていうことが分かると、揺るがされることがないんですよ。それゆえ、私の心は喜び、旧説、私の魂は楽しんでる。神以外に私の魂を喜ばせ、心を喜ばせ、魂を楽しませる。また安らかに、その自分の身を、その委ねることができるところはないですよ。最後に3節を見て、終わりにしたいんですけど、詩編を。3節、地にある生徒たちには意見があり、私の喜びはすべて彼らの中にある。生徒たちというのは、新約聖書で読んでみると、イエス・キリストを信じているすべてのものですよ。イエス・キリストによって、イエス・キリストが流してくださった血によって、罪許されて、その汚れをその洗ってもらって、清められた人たちですよ。私はあなたですよ。ダビデはその、この地上にある喜びのすべてっていうのは、彼らの中にあるって。もちろん神の中にあり、神に属する私たちの中にあるって。で、喜ばしいんですよ。私たちのこの関係っていうのは。私の喜び、教会の中で喜んでいられなかったらどこで喜ぶんだっていう感じなんですよ。ダビデに言わせてみれば。教会の人間関係よりも、なんか職場の人間関係の方が楽とかね。教会のその人との関わりよりも、その自分のそのクリスチャンじゃない、キリストのことを知らない人たちと関わってる方がまだ楽とかね。もうそんなのはちょっと悲しいですよ。教会で息つけなかったら、この人間関係で。神を指し示して、神がおられるから大丈夫だよって。神が私を許したようにお互いを愛し、そのお互いを許し合ったり、神が私を愛してくれたように、キリストが私を愛してくれたように、互いに愛し合うという関係の中で、ここでその安らげないんだったら、どこで安らげるんだろうかって、いうぐらいの関係を私たちにも与えていただきたいですよ。神が本当に私たちの心を楽しませ、私の魂を、ごめんなさい、心を喜ばせ、私の魂を 楽しませてくださるって。そして神にこそ私たちの安らぎがあるって、そのことをもっともっと知っていけますように。そして私たちのこの関係です、キリストにある関係が、お互いの心を喜ばせたり、私の自分、お互いの魂が喜んだり、また本当にその安心していられるような関係にもっともっと成長していけますように。キリストによって願います。